第1回定例会の一般質問のラストバッター、そしてまた4年任期の最終質問者ということになりました。また、戻ってこれなかった場合も最終のバッターということになるわけでありますが、そういう心境の上で3項目にわたっての質問をさせていただきます。第1の質問は施政執行方針についてであります。施政執行方針とは、首長が自らの自治体における経営や政策の実行について1年間または将来に向けての基本的な考えや具体的な方法を示す代表的な政治文言であります。また、権利の主体であります住民に向かっての教書でもなければならないのです。個々の政策について、確固たる考え方と方法を明示をすべきであり、そのことが公選されました首長の住民に対する義務であり、そのことによって住民は初めて自治体が当面している課題の所在を正しく受け止め、そのことをめぐる判断ができるものだと思われます。私はそのような認識をしながら、今日まで施政執行方針と向き合ってまいりました。しかし、これまでの施政執行方針の内容は、予算の説明のような面、施策の基本的な理念の訴えが弱い面、今、施政が抱えている主要課題についての見通し等が明らかでない面が気になってきたところであります。令和5年度の施政執行方針は、留萌市のリーダーとして将来のビジョン、判断と決断力、そして行動力で一歩前に踏み出す姿勢が強く打ち出されていることに評価をしているところでありますが、残念ながら留萌市行政の権限の及ばない施策が取り上げられているところに疑問を持つ次第であります。以上申し上げながら、次の1点についてお伺いをいたします。このような質問はかつてなかったと思います。施政執行方針の意義と組み立てに対する市長の見解をお伺いいたします。第2の質問は、子ども政策についてであります。我が国におきましては、これまでさまざまな子どもに関する政策が講じられてまいりました。しかし、少子化、人口の減少に歯止めがかからないほか、児童虐待、不登校、自殺など、子どもを取り巻く環境は深刻化をしております。最近ではヤングケアラーの存在も注目されるようになり、その対策に乗り出す自治体も増加しております。このような状況の中で、政府は子ども真ん中、社会を目指すため、子ども政策の司令塔となります、子ども家庭庁、令和5年度に創設するということで、今後はさらなる自治体の連携が求められてくると思います。さらに岸田政権は、異次元の少子化対策を掲げて、子育ては社会全体で支援との具体的施策を打ち出そうとしております。留萌市におきましても、子ども・子育て支援法第61条第1項に基づき、留萌市子ども・子育て支援事業計画が策定されておりますが、今後とも子ども政策の推進にあたっては、子ども支援と子育て支援を両輪として、 総合的、継続的、重層的、そして安定的に展開する必要がありますので、次の一点についてお伺いをいたします。仮称でありますが、子どもの未来を育む条例を制定をし、行政、市民、企業など地域全体がワンチームとなり、子どもに優しいまちづくりをすべきと考えますが、市長の見解をお伺いをいたします。第3の質問は港湾行政であります。留萌港は昭和11年に国際貿易港の指定を受け開港され、昭和25年には裏日本航路、昭和27年には表日本航路の定期航路が開設、そしてこの年に重要港湾の指定を受け、物流拠点として今日に至っているのであります。しかし平成20年には幻想であったフェリー就航を断念、平成22年には国の選択と集中において重点港湾に指定されませんでした。平成23年には日本海側拠点港にも選定されなかったというマイナスの経過もあります。最近の明るい話題としては、留萌港を洋上風力発電の資材を扱う拠点港に、また3万トンから3万6千トンの小麦取り扱う再炉6基の見学などでありますが、確定ではありません。そのような状況下にあることを認識をし、次の2点についてお伺いをいたします。第1点目は、目標年次を17年も経過をしている港湾行政の基本となる港湾計画についてであります。現状に即した改定の必要性を認識しているのでしょうか。今後の取り組みについて市長の見解をお伺いをいたします。第2点目は今後の展望についてであります。港湾を見るとき、語るときには、船舶の入港数や貨物の取り扱い量に注目が集まりますので、物流の活発なる具体的な展望について市長の見解をお伺いをいたします。1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、施政執行方針についての中で、中項目1点目、施政執行方針の意義と組み立てとして、施政執行方針の意義と組み立てに対する私の見解についてのご質問でございますが、施政執行方針は施政に臨む基本的な姿勢や主要となる施策など1年間の施政運営全体の方向性を示す決意表明であるとともに、市長として市民に伝える重要なメッセージでもあります。最善の意義のあるものだと私としては認識しているところでございます。組み立てとしてはですね、市長就任2期目の重点的な柱に位置づけしております。5つの実行として、市民の生活力向上、活気ある元気なまちづくり、教育子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現、市民が安心して暮らせる町、確かな財政運営と信頼について、令和4年度の実績や成果の振り返りとともに、現状や主要な施策を明示させていただいているところでございます。 次に第1項目2点目、子ども施策についての中で、中項目1点目、仮称子どもの未来を育む条例を制定し、行政、市民、企業など地域全体がワンチームとなり、子どもに優しいまちづくりをすることについてのご質問でございますが、私といたしましては、令和2年度から令和6年度までを計画期間とする第2期留萌市子ども子育て支援事業計画の中で、子どもたちの生きる力、夢、希望、笑顔、あふれる町を基本理念として、子ども支援、子育て支援を推進するための各種事業を展開しているところでございます。国においては、令和5年4月1日より、子ども家庭庁が設置されるとともに、子どものための法律である子ども基本法が施行されることから、今後におきましては、国の施策の方向性を確認した上で、市内における子育て世帯のニーズを把握し、令和7年度を指揮とする第3期留萌市子ども子育て事業支援、子育て支援事業計画を策定するとともに、条例の制定については、国および他市の動向を注視してまいりたいと考えているところでございます。次に、第1項目3点目、公安行政についての中で、中項目1点目、公安計画として、現状に即した改定の必要性の認識と、今後の取り組みに対する私の見解についてのご質問でございますが、留萌港における現港湾計画は、平成8年3月に改定をし、目標年次を平成17年としております。目標年次からすでに17年を経過しておりますが、港湾整備や当市の財政事情も考慮しながら、計画に基づき、粛々と進めているところでございます。現状に即した港湾計画の改定の必要性につきましては、今後、海洋再生可能エネルギーに関する利用など、現状の用途に大きな変更が生じた際に、計画の変更が必要となるものと考えており、国とも協議しながら進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、今後の展望として、物流が活発になる具体的な展望についての私の見解についてのご質問でございますが、留萌港における物流が活発となるために、まずは短期的な取り組みといたしまして、留萌港配合圏における農産物の物流機能の改善を図るため、船積み輸送による安定的な国内供給を行うための小麦専用の新たな収縮化施設の整備を検討しており、令和5年度予算に基本設計費を計上したところでございます。働き方改革に伴い、小麦輸送トラックの長距離輸送が困難となることや、太平洋側に集中している小麦施設の災害リスク回避などの社会情勢の変化、さらには食料安全保障と価格安定の両面から、国産小麦の需要が高まっており、年間 3.6 万トンから4万トンの小麦を留萌港から出荷することで、年間25隻程度の内航船舶の入港につながるものと期待しております。また、中長期的な取り組みといたしましては、石炭、石油に代わるエネルギーとして、再生可能エネルギー普及の切り札である洋上風力発電事業の案件形成が実現でき、再エネ海域利用法に基づく区域の指定や、留萌港の基地港湾の指定につながることで、新たな産業が生まれる とともに、国のカーボンニュートラルの実現および国内電力需給に貢献できるものと期待しているところでございます。以上です。
野崎議員。
それでは再質問させていただきます。まず施政執行方針における施政執行方針の意義と組み立てに関わる件でございますが、冒頭私の方から、私の施政執行方針に対する、認識について、述べさせていただきました。このことについてですね、市長の考え方と相違が特別ないのか、まず伺っておきたいと思います。
市長。
はい、先ほども申し上げた私の、見解、野崎議員と相違がない、認識の相違はないというふうに、判断しております。
野崎議員。
施政執行方針のですね中で、実は16ページにですね記載をされているところでありますが、ごみ焼却施設の建設等に向けた基本構想づくりを進めてまいりますとの記載はですね、地方自治法上の特別地方公共団体であります留萌南部衛生組合に対してのですね越権行為につながるのではないか、これはですね施政執行方針になじまないというふうに私は考えます。で、私もこのことでですねしかるべく法律のですね関係者と相談をさせていただきました。やはりこれはですね少しなじまないという結論がいただいておりますので、市長にですね見解を伺っておきたいと思います。
市長。
私といたしましては、市民の生活に関わる問題として受け止めて、このごみ処理施設、ごみ処理の方法についてまず述べさせていただきました。で、今現在はごみの出し入れができない方に対しての留萌市単独の事業、このことだけを触れていくのであれば、議員おっしゃった通り問題はないというふうに私も判断をしました。ただやはりこのことを含めて市民に安心感を与えるということで、若干私としても組合のことに触れることは本来ではないだろうということですが、一般廃棄物の処理計画を作る上においてはですね、やはり市単独でごみの処理をする場合は市が計画を作る。で、今南部衛生組合としてこの処理計画を作るということが、それぞれの町で共通したごみ処理の方法を行うということも踏まえてですね、今後ごみ出し、またごみ分別の方法について、10年前は十分一人で分別して出せる方が出せなくなった状況を踏まえて、今南部衛生組合で協議を進めていくということで、この施政執行方針に載せたものであるということでご理解願いたいと思います。
野崎議員。
ただいま市長からお話のありました市長の意図はですね十分理解をしたところでありますが、そうであるとですね、この文章表現をですね今の市長が言われているような内容にですね少しく検討すれば、こういう問題をですね、 捉えることにはならなかったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
確かに文章表現によって受け止め方が変わるというのは十分、承知しております。本当に、南部衛星の越権行為にならない範囲ということで、ご理解願いたいと思います。
野崎議員。
続きまして、正式方針の中でですね、ぜひ取り上げてほしかったということは、今留萌市の人口はですね、19,000人になり、さらにですね、500-600ということで落ち込んでいくというですね、状況があるのではないか、そういう減少傾向がですね、極めて深刻な状況であることからですね、人口減少にどうやっぱり向き合っていくのか、留萌市として将来的な人口の姿、形についてですね、特化をして市民にですね、こういう人口の状況になって、こういう対策を講じますよという考えがですね、あった方がいかったのではないかと思いますが、その見解を伺っておきます。
市長。
確かに、人口減少については、想定をはるかに超えるスピード感になってきているのかなというふうに、思っているところです。本市にかかわらず、全国的な課題であり、国においても異次元の少子化対策を掲げるなど、国が本腰を入れて取り組む姿勢を見せているところであります。で、私といたしましては、人口減少については、避けがたい課題であり、人口減少時代の中においても、デジタルの活用や、やはり企業誘致などによる関係人口を増やす工夫、医療体制の充実や子育て支援で、地元で頑張る子どもたちの背中を後押しする施策などにより、少しでも人口減少の抑制につながるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
続きまして、子ども政策について伺います。仮称子どもの未来を育む条例制定に関わる件でございます。令和2年にですね、の3月に第2期留萌市子ども子育て支援事業計画が、策定をされているわけでありますが、留萌市のですね、独自の施策、または特色ある施策は何なのかということをですね、まず確認をしたいと思います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。第2期留萌市子ども子育て支援事業計画のうち、留萌市が独自に行っております、施策ということで、主なものになりますが、まず子育て世帯に対する経済的支援といたしまして、多子世帯への保育料の軽減、また保育士確保対策といたしまして、留萌保養会が実施しております保育士資格取得等にかかる費用貸し付けへの上乗せ助成とともに、子どものいる保育士が市内保育所に勤務をする場合におきまして、その保育料を全額免除することで、保育士の働きやすい環境を整えているところでございます。また、保育所、幼稚園での障害を持つ子どもの受け入れ体制確保のため、国の基準以上に保育士等を加配することによる経費の一部を補助し、安心して保育を受けられる環境整備に努めており、また、乳幼児等医療助成につきましても、令和4年10月診療分から0歳から高校生までを対象を拡大するなど、子育て支援のさらなる充実に取り組んでいるところでございます。さらに留萌市ならではの特色ある施策といたしましては、留萌の伝統的な食文化である数の子に慣れ親しんでもらえるよう、小中学校における数の子授業の実施や、南留萌三昧、数の子ルルロッソなど、地元食材を活用した給食により、子どもたちが地域の産業に関心を持ってもらうとともに、地産地消の理解を深める機会の提供にも取り組んでいるところでございます。以上です。
野崎議員。
数多くのですね、特色ある政策、さらには独自に取り扱っている政策があるわけでありますが、現在のですね、子ども子育てを取り巻く現状において、今後対処しなければならない課題はですね、特徴的なものは何なのか伺っておきます。
教育長。
今後対処しなければならない課題ということでございますけれども、先ほどからお話も出ておりましたが、本年の4月1日から子どものための法律であります子ども基本法が施行されて、子ども家庭庁も設置されるという中で、国においても、この子育て、子ども子育て施策というのが十分に検討されていくんだろうなというふうに思ってます。そんな中で留萌市におきましても、第3期の留萌市子ども子育て支援事業計画を策定するにあたって、地域における子育て世帯等のニーズ調査、こちらを令和5年度で実施してですね、課題の抽出ですとか分析を行って、新しい計画に反映してまいりたいと考えております。また国におきましては、岸田首相自ら異次元の少子化対策ですとか、子ども子育て政策は最も有効な未来への投資などというような発言もありますので、地方としても大いに期待をしているところでございます。今後におきましては、国が進めようとする子育て政策の方向性、こちらをちょっと十分に確認しながらですね、留萌市にとってもですね、必要と考える子ども子育て政策の充実、政策を着実に進めるための組織体制の強化などについてですね、検討していく必要があるものと考えております。以上です。
野崎議員。
今教育庁の方からですね、現状の認識と今後の課題についてご答弁があったわけでありますが、そしてまた先ほど市長の方からですね、条例に関わることで令和7年度以降のですね、見通しの話もございました。そのことを受けながらですね、質問をしたいと思うんですが、昨年のですね、第208回通常国会において子ども基本法、子ども家庭庁設置法が成立をされたほかにですね、児童福祉法も改正されました。そのようにですね、子ども政策が重視されていると、これは教育庁も今、お話があったとおりであります。そういう中でですね、自治体の役割が極めて重要に、そして大きくなってきていることから考えるとですね、条例の制定はですね、間違いなく必要であるというふうに思うんですが、そのことについてのですね、見解を改めて伺っておきます。
市長。
議員おっしゃる通り、今国において子ども政策が重視されてきております。自治体の役割は極めて大きくなってくるのかなということも認識しているところですが、やはりまずは国等の動きや、子ども基本法の運用などをやはり十分に見極めていく必要性というのはあるのかなというふうに思います。今後さらなる子ども環境の整備については条例の検討と合わせて進めさせていただきたいというふうに思います。
野崎議員。
さらに、条例制定に向かってのですね、考え方を申し上げたいと思います。魅力ある子育て環境の整備によりまして、子どもが留萌市で育ってよかったと誇りを持ち、 子育てするなら留萌市と称される町をですね目指すということを目的とした条例というのはですね必要だと。で今市長からもですね、必要性の話は、ありました。しかしなかなか、踏み込んだところまで、いかない面もあるのでですね、そういう考え方の上で必要なんだということを申し上げたんですが、今一度見解を伺います。
市長、
魅力ある子育て環境の整備につきましては、令和5年度より第3期留萌市子ども子育て支援事業計画を策定していく中で、子育て世代のニーズを把握するとともに、留萌市子ども子育て会議などでの意見も参考と していきながら、より子育てしやすい街づくりというのを目指していきたいというふうに考えております。これを行うためにはですね、やはり事業のスクラップアンドビルドというのも市としては必要になってくるのかな。で、時代時代によって高齢者に対する温かな予算反映だとか、今現在は子どもということで時勢の流れみたいな状況になっているというふうに私は思っております。しかしながらこの一般質問の機会の中でも申し上げたとおり、やはり子どもが減っていくことによってこれからの生産人口が減って、やはり高齢者にとっても大変厳しい時代になってくるのかなというふうな気がします。まずは子ども家庭庁が出されるさまざまな施策について検討をさせていただきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
現状検討という言葉が出ているわけでありますが、検討するですね作業をすることに対して町内においてですね条例を制定するに向かうための検討するですね組織、いわゆる制定委員会だとか、検討委員会だとかですね、さまざまな、組織をですね、構築しながら、検討を重ねる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
市長。
組織体制については非常に、職員数の確保の問題、含めて、現状としては子ども家庭庁から出される課題等は出た段階でまずはプロジェクトチームを作るなりしながらですね、最終的に必要な組織であればそういう判断をしていきたいというふうに考えております。
野崎議員。
続きまして公安行政に入らせていただきます。まず公安見学についてでありますが、公安見学のですね根拠法としては公安法第3条の3でですね、計画の策定や変更または見直し等々について明示をされております。そうなってくるとですね、当然この法律に基づいて対処するということになるわけでありますが、このことについてどう受け止めているのかお聞きいたします。
市長。
公安計画というのは留萌市にとっては本当に重要な計画だというふうに認識しているところですが、やはり時代の流れの中で今までは軽微な変更ということでこの公安計画の改定をしてきたところです。十分 国とも協議しながら進めているわけですが、やはり大きな課題となる風力、再生可能エネルギーの基地化含めて、やはり公安計画の最新を作るか、変更でいくのか、軽微な変更でいくのかということになろうかと思います。過去についても国からいろいろそろそろ公安計画の策定をということも言われているところですが、若干やはり国の公安計画、国の公安に関する思いといいますか、全体的な計画もさまざま変更になっていたりしております。現状としては、これから石炭、また化石燃料、このようなものの、がどう進んでいくのか含めてですね、北海道開発局にはですね、留萌市としても対応せざるを得ない場合は計画の変更をしていくということでお話をさせていただいております。ただこの17年前に作られた計画、これ億単位の計画なんですよね。作るだけで億単位、これをどう判断していくのかというのは、今後皆さんにご相談をさせていただくことになろうかと思いますが、非常に、当時の億単位のものが上積みされるんじゃないかなというふうにも考えているところです。ただ本当に現状の把握含めてですね、皆さんにもご理解できるようにしていきたいというふうに考えております。
野崎議員。
非常に悩ましい話も、あるわけでありますが、実はこの件についてですね、振り返ってみますと、平成25年の第1回定例会でですね、私はこの問題を取り上げました。当時の市長からですね、お答えいただいたのは、第5次留萌市総合計画の後期基本計画の期間中に見直しを行うということで受け止めていただいて結構だという、こういう答弁がございました。このことに対してですね、市長はどのような見解をお持ちか伺っておきます。
市長。
当時の、記憶をたどると、動産材の輸出、このことが公安計画にどう影響するかということと、確か国からは、重点木材重点工みたいな指定を受けないかという申し出もありましたが、結果的には重点でなく一般的な拠点庫ということで、それを計画にするかしないかという状況だったというふうに記憶しているところです。
野崎議員。
先ほど第5次の総合計画のお話をしました。で現在ですね、動いている第6次留萌市総合計画、この中におきましてもですね、現状に即した公安計画に改定するため国と協議を進めていく必要があると、こういう記載があるんです。でこれはですね、毎度同じようなことが、記載をされているんですが、私もこのことで気になってですね、開発局のあるルートにですね確認をいたしました。そうするとですね、国としては計画を立てるタイミングをですね、伺っている面もですね多分にあると、そういう話がある。それと今その計画書を策定をする、 作成料、これがどういう仕組みにですねなっていくのかということも、非常にしっかりとした協議はですね必要だよという話があります。このあたりですね、市長どのように、お考えなのか伺っておきます。
市長、
まあ、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、やはり、公安計画の全面の見直しというのは非常に計画書だけでも必要な経費がかかるということも踏まえて、また毎年4月に来年度の事業要望というのがありまして、その中でやはり開発局等からもそろそろもうという話はされているところです。ただこれからの再生可能エネルギーにおけるこの拠点校の問題につきましても、やはりさまざま検討が必要になってきますし、現在北海道においては石狩沖までの状況しか表明されてないこともありまして、今後十分この公安計画の見直し含めてですね、これからのエネルギー政策に対応するための港ということで調整をしていきたいというふうに考えています。
野崎議員。
重要公安の中でですね、公安計画をこのようにですね、改定をしない、見直しをしない、現状に合ってないというところは数少ないようであります。そういう点からするとですね、公安計画が現状に即していない中で何を元にしてですね事業を進めているのかという問題にですね発展をしてくるよという話もあります。そういうこともですね、考えてですねこの計画というものはですね市長の段階において、今後ですねしっかりと対処をですね求めていきたいと思いますが、いかがですか。
市長。
現在の公安計画におきまして未整備地区というのはまずは3度回りの14メーター、それと3度回りにおける漁船船だまり、これが残っているのかなというふうに考えております。で、やはりこの14メーターにつきましても、これからの再生可能エネルギーの拠点、もしくはさまざまなメンテナンス企業の誘致についてはですね、やはり現状の部分だけでなく、盛り土として高く積み上げられている土地の土の処分、こういうこともですねしていかなきゃならない。この判断がまず第一点、これを判断することで公安計画の見直しなのか公安計画の推進なのかということが出てくるというふうに思っております。引き続きですね開発局と十分協議をしながら進めてまいりたいと思っております。
野崎議員。
続きまして、今後の展望についてお伺いいたします。留萌港に関わることでですね、留萌港の利活用に関する連絡会議というのが、立ち上げられたことがございます。それは情報交換の場という組織であったというふうに認識をしているんでありますが、その機能とですね実態は今どのようになっているのか伺っておきます。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。留萌港の利活用に関する連絡会議でございますが、こちらにつきましてはですね、この前段に振興局が独自事業でですね、留萌港利活用推進検討会、これを2カ年でですね、開催した経緯がございます。こちらの終了に伴いまして、留萌港の利活用に関するですね、情報交換、情報共有を図るという、関係者間のですね、連絡組織ということで、そのまま引き継がれてですね、現在構成員といたしましては、留萌開発建設部、留萌振興局、留萌商工会議所、留萌市で構成されまして、振興局と留萌市が持ち回りでですね、会議を招集し、平成23年から毎年開催していたという状況でございます。近年におきましてはですね、令和2年度からですね、新型コロナウイルスの影響もございまして、その開催についてはですね、現在、されていないという状況でございます。これまでこの会議でのですね、議論を通じてですね、平成26年に留萌港から、留萌管内産のですね、トドマツが、中国韓国の方に初めて輸出されたということでございまして、以降令和3年までにですね、合わせて27回の輸出が継続されたという状況もございます。今後におきましてはですね、この会議改めてですね、振興局の方に含めてですね、この再開にめがけてですね、進めていきたいと思ってございますし、留萌港の新たな利活用につなげてですね、参りたいと考えているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
ある意味では、この組織はですね、留萌市にとっても重要な、ものだと思いますので、十分ですね、活用、そしてまた、効果の上がるですね、展開をですね、していくことに望むところでございます。次にですね、国に対しまして、港湾事業を進める上で、令和5年度ではですね、主にどのような要望をしてですね、予算が、獲得されて事業が展開されていくのかという点について伺っております。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。国に対する、令和5年度の要望といたしましては、直轄事業につきましては、いずれも継続事業でございますが、留萌港内のですね、静音度を、さらに高めるため、またより安全で使いやすい港とするためにですね、外港地区の南防波堤の改良事業と、大型船舶の航行の安全を確保するために小丹浜地区のマイナス10メートル航路浚渫事業を要望しているところでございます。また、市が事業主体になります社会資本整備総合交付金事業、こちらを活用いたしまして、こちらも継続事業ではございますが、船舶の安全な離着岸確保のために、北岸地区の、付属港改良と市民を含めた港湾利用者のですね、安全確保を図るために、臨港地区における、照明 LED 化、こちらについてですね、要望しているものでございます。以上でございます。
野崎議員。
続きまして、留萌港はですね、道北の門戸港ということで位置づけがあるわけでありますが、現状はですね、名前ばかりで、貿易というのはですね、出入りのバランスがあって成り立つものでありますが、極めて厳しいですね、現状に立っていると思います。そういう意味からすると、この貿易というものについてですね、今後の見通しについて、お伺いをいたします。
市長。
留萌港における年間の取扱貿易額というのは、基本的にはやはり石炭、木材、ということになっておりますが、結局今この石炭、木材については、やはり国 校の問題も含めてですね、ロシア、また韓国においても、今新たに韓国の大統領が変わったことによって、また国交が回復してくるとものの手が生じるのかなというふうに思っています。過去にはご承知のとおり、ロシア船が水産物を積んできて、帰りには自動車等を積んで帰ると、これが全盛期だったのかなというふうに思っているところです。今年につきましては、令和以降ではやはり110万トン前後で今推移をさせていただいています。貨物量が生活圏域内の人口や景気の状況にも左右され、特に外貿は社会情勢や国際情勢に左右されております。留萌港が地理的に有利である石炭の取引がロシアや木材の取引のある中国、韓国というのがまだまだ厳しい状況が予想されているところです。で、貨物は行政が直接取り扱って動かすものではないということと、やはり商社や運送会社、留萌港関連企業と連携を図りながらですね、今後も留萌港の取扱い貨物量の維持確保を情報収集をしながら実施してまいりたいというふうに思っています。議員もご存知の通り、一時は脱石炭、しかしながら今あの政権では石炭の可能性もまだ占めている部分もあるのかなという気がしますから、本当に国の情報収集をしながら適切なやはり重要港湾の役割を果たしていきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
貨物の取扱い量の関係でですね、今市長からもありましたけれども、この石炭のことを申し上げると、石狩川水系でですね、火力発電所が、多数ありました。しかし残念ながら、老朽化をしてですね、ということで、その石炭がですね、留萌港からということにならない状況になったわけでありますが、一方ではですね、この韓国なり中国へのこの木材の今お話がございましたが、この今後の見通しというのはですね、どのように市長は抑えられているのか、今一度そこに特化をしてお話をいただければと思います。
市長。
まずは石炭、これにつきましては砂川の火力発電所ということで、昨年から5年間の契約はされているということで、5年間の担保は取ってある。で、あとは旭川の日本製紙に行っているという状況で、ただやはりかなり厳しい状況というのは認識しているつもりです。そういう意味ではやはり、これから今日の新聞にもあった通り、小麦が非常に、外箔と言われる外から来る小麦の金額が非常に高くなってきている。やはり、自給自足の日本を目指すためにも、やはり小麦の収出荷というものが必要になってくるのかなということを今日ちょっと改めて思ったところです。あとは木材につきましては、今秋田の方に輸出をしている。これは合板材としてですね、使えるようにしている状況です。 まあ、これからやはり動産財の需要供給とのバランス、またあとはセメント、これもやはり公共事業に非常に左右されるものとしております。まあ、私どもとしてはやはりそういう企業への PR 行為も行いながらですね、まあ、これから始まってくる、まあ、再生可能のエネルギーに対する対応というのを重点に考えていきたいというふうに思っております。
野崎議員。
次にですね、港が今後ですね生き延びていくためには、いくつかのですねキーワードが、あります。一つはですね、大衆性、二つ目には国際性、三つ目には文化性、四つ目には劇場性、5つ目には公共性、そして6つ目には活力性があるかどうかというのがキーワードであるそうであります。でそこでですね、その中の一つに、常にちょっと気になっていることはですね、大衆性の問題に絡めてですね、留萌港に関わる浸水性はですね、どういう考え方でどういうことになっていくのかな、ここがどうもですね、この見えてこない面があるんでですね、このことを最後にお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
市長。
まあ、留萌港における浸水性ということで、まあ、基本的に、3度周りには緑地という部分、また留萌市としては港オアシスに登録して、まあ道の駅との連動性を示していきたいというふうに考えているところですが、やはり最近もそうですけども、まあ南岸ですとか北岸については非常に釣り人が多く入っております。まあ、これを捉えて浸水性というかどうかはまあ別としてもですね、やはりそこにはまだやはり船がついたり、いろいろやはりまずは船の荷役が大前提でありますから、港の活用の中でも今現在は制限なく南側については開放している状況ですけれども、まあ非常に残念なことがやはり起きているというか、まあ港のトイレの問題、これがやっぱり非常に、まあ、なんて言いますか、南岸には一つで現在、下水道事業と協力して、列車のレールを外して、道路幅を増やした部分について、まあ、今後下水道事業として、管を入れる、まあ、そのことによってトイレの清潔感というのも保ちながら利用していただければなというふうに思っています。まあ、今後も釣り人についてはかなり夏までは多くいらっしゃるのかなというふうに思っておりますが、まあ、やはり今後船場の道の駅とそして東岸含めて整備をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
14番野崎議員の質問を終わります。